はい、皆さんこんにちは。はい、ではですね、今日は東連になりますので、解説の方ですねしていきたいと思います。はい、ではですね、まず第1問から見ていきましょう。これが企業結合と、事業分離ですね、こちらの問題となっております。結構難易度の高い、問題も含まれていましたんで、全体的には得点ですね、高得点狙うのは意外と難しい、問題だったかなと思いますし、これがもし本試験で、出てた場合ですね、そこまでこう高得点というよりは、取れるところをしっかり取って、いかに、こうケアレスミスを少なくするかと、いわゆる基本論点というところをですね、いかにちゃんと正確に回答できるかというところが本当に合否の分かれ目になってくるかなというふうに思います。でまず1番目の空所補充問題ですけれども、これも意外と難しい問題ですね。はい、講義のところで対策しているところも、ありましたけれども、そもそも論点的にですね、結構これは難しい論点が含まれてますので、これ今回7箇所ありましたけれども、どうでしょう、本試験の場合おそらく4、5箇所ぐらいですかね、正解できていると、十分にそのボーダーラインに乗ることはできるんじゃないかなっていう、そういう難易度かなと思います。特に難しいところとしましては、1番2番はねできてほしいですけれども、3番とかあと4番はもうこれできないですね。はい、4番に関してはこれ、これ取得関連費用の話なんですけれども、企業結合の論点って、ちゃんとね柱上げっていう形で、例えば一番最初の柱として2つの実態がありますよねとか、あとは取得企業の決定っていう話があったりとか、あとは取得原価の算定っていう話があったりとか、一応柱がありますよっていうことをね、この直前期のところで、企業結合の会ですねに行ったと思うんですけれども、この26項ですね、今回26項というこの取得関連費用というところが出ておりますけれども、これはですね、これ今回ねこの問題って柱が一応載ってるんですが、23項のちょっと上のところ、問題ですよ、問題の23項のちょっと上のところに取得原価の算定って書いてますよね。でこれが柱、私の方で挙げた柱 の、あの1個なんですよ。で取得原価の算定ってセクションがあって、でテキストのところ、講義のところでは23項の紹介をしていると、通常期のテキストだったらばこれが原文として一応載ってましたよねと。でそこのところをね、今回一部、空所補充問題で、ですから皆さんとしましては丸3番のね、これ難しいんですけども、信頼性って言葉なんかは入ってもいいんじゃないかなっていうところではあります。はい、難しいことは難しいです。でその取得原価の算定のところで一番大事なのは23項ですから、ここのところはね、ぜひもう23項ですら結構難しいところではあるんですけれども、23項のところは少なくともちゃんと抑えると。で取得原価の算定というところの、項数っていうのは23項だけじゃないんですね。それ以外にもこの取得原価の算定をする上で、その付属的な話ですよね、それっていうものが、その下の項数、深い項数のところで展開されていきます。でその中で26項のところとしまして、取得関連費用ですね。はい、当然企業結合という、この行為そのものが非常に難易度の高いですね、非常に難しい、経済行為ですよね、企業結合っていうのは。ですから当然専門家企業内部の、例えば財務部とか経理部とかいろんな、部署があると思いますけれども、そういうところだけではなかなか企業結合の会計処理ができないということも当然多いわけですよね。ですから、外部のアドバイザーを、ちゃんと雇ってといいますか、呼んでですね、でそこでちゃんと企業結合の会計処理、これをちゃんとしなければいけないという場面なんかもあるわけです。そうすると外部のアドバイザーに、じゃあね、その取得企業というか、その企業結合をする上でもうお金を払うということもあるわけですから、じゃあその払ったお金どうするんですか、じゃあ原価に入れるんですかどうなんですかって議論があるわけですね。でここでは原価に入れませんよと、それはあくまでも、別途払ったものなんだから、これは費用として、これ今回ね、発生した事業年度の費用っていう、これを空所補充問題にするのもどうかなっていう気はね、私は個人的にしましたけれども、せめてね、費用っていうところだけを空所補充問題にしてくれれば、なんとなくこう勘というか、文書の流れでね、事業年度のまで書いてくれてれば、なんとなく費用かなっていうのは分かるんですけれども、今回これはなかなか、費用って書いた方は立派だと思いますよ。はい、ですから、事実上それは正解と言ってもいいと思いますけど、ただ、空所補充問題なんで、今回はこの通り、書かなければ一応、点数的には来ないんで、だからといって、じゃこれをね、本試験までにこの空所補充問題として覚える必要あるかって言ったら、なかなかこれはね、そうはないかなと、個人的には費用として処理するんだと。 というところをね抑えていただければ十分かなと思いますんで、まあ、この26項のところでねもし抑えれるならば取得関連費用は費用処理するんだっていうところをねそこだけでもいいんで抑えてみてほしいかなと思います。発生した事業年度の費用っていう単語で出るっていうね、ことはなかなか考えにくいかなというふうに思いますし、もしそれが出たらね、まずできないですね。ですからまあ費用っていうところの結論というかこの2文字をちゃんと覚えていただければいいかなと思います。はい、であとは取得原価の配分方法ですね。まあ、この辺はまあ、お話の方をしておりましたので、まあ、今回は規定としてね28項として出ておりましたけれども丸5番、これもまあ難しいです。難しいは難しいんですが、まあ、皆さんとしてはできた方もいるんじゃないかなというふうに思ってます。識別可能という、ね、言葉が入ります。あとは、まあ、何年以内に、ね、配分するっていうところなんかもこれも難しいところです。基本論点とかには上がっておりませんし、私の方でこう別途、ね、お話の方をしているところになりますので、まあ、1年というところですが、これもなかなかね、受験生全体ということで見ていくとなかなか難しい、正答率がそんなに上がらないところかと思いますので、まあ、これもねぜひ皆さん抑えて、試験会場行っていただければ、いただければですね、もし出ればね本当にアドバンテージ取れるかなと思います。企業結合は、まあ、これも言ったと思いますけど一応試験員対策の一つですから、企業結合に関連する基本論点は少なくとも全部テキストに載っているところですね、これはもうしっかりと抑えてほしいですし、あとはまあちょっとプラスアルファの規定の論点とか、まあ、講義で、ね、お配りしたお話とかありますよね。でそういう話なんかもちょっとは抑えていった方がより安全かなというふうには思っております。はい、であとは今回6番が7番は、まあ、これは負ののれんですね。まあ、負ののれんは、うん、できてほしいかなというところですよね。まあ、1だから、まあ、通常普通に勉強してればですね1番2番7番、ここはまあ取れますよね。はい、1番2番7番でそれ以外の3、4、5、6っていうところが、まあ、やや難易度が高くなってくるんですが、まあ、そこのところで 1箇所、まあ、よく言えば2箇所とかね正解することができると非常にまあ良いというところで、まあ、本当ボーダーラインとして 4、5点、4点取れればまあとりあえずは、ね、ちゃんと合格するための土俵には立つのかなという気はします。はい、で2番に行きましょう。2番 のところは記号選択問題ですが、はい、これ取得と持ち分の結合の話ですね。2つの実態がありますよという話がありましたけれども、持ち分の継続非継続という考え方に基づき取得と持ち分の結合の説明をした次の文書のうち最も適切なものを選んでくださいねという問題ですね。まずですね、言葉としてこの持ち分の継続非継続という言葉があるんですけれども、これってなんかこう投資の継続非継続と何が違うんですかっていう、ね、ご質問を受けるんですけれども、これはまあ本質は同じです。同じ。じゃあなんでこういうねあえて持ち分のっていう言い方をしているのかっていうと、実はですね企業結合の場合ってそもそも企業結合っていう行為は取引対象って何ですか？企業結合の取引対象ってそもそも企業なんですよね。企業そのものなんですよね。でよく一般的に投資が継続してるよね、投資が継続してないよね、投資が生産するよねっていう話っていうのは、あれはあくまでも企業目線の話なんですね。企業目線で投資が継続しているか、企業目線で投資が生産したかとかですね、そういう目線で使っていくときに投資のっていう言葉を使っていきます。ただこの企業結合という行為はそもそも企業そのものが取引の対象となっちゃってますんで、その対象となっている目線でなんか投資の継続とかって言っちゃうとなんかちょっと気持ち悪いんですね。ですから企業が取引対象なわけですから、企業の上にあるのが株主ですよね。株主、まあ、企業の所有者っていうのは言ってみれば株主なわけですから、ですから株主目線で投資が継続しているのか、それとも投資が継続していないのかっていうところを議論するときに、株主目線での投資の継続非継続っていうことを言うときに、持ち分の継続とか持ち分の持ち分の継続とか持ち分の非継続っていう言葉を使ったりするんですね。はい、ですからまあ投資が継続してないっていうのと、まあ、同じは同じなんですけれども、一応株主目線で議論するときにはなんか持ち分が継続してるねとか持ち分が継続してないねっていうような言い方を、まあ、するっていうだけです。はい、ですから意味としてはそんな、ね、投資と変わらないってことです。はい、でこれはです、まあ、これはなんていうんですかね、これそのものをなんかこの記号選択対策としてやったわけじゃないですけども、まあ、これはなんていうんですかね、こう勉強していって いった中での知識を使えば、まあ、うという選択はまあできなくはないかな、多分これは合格するためにはまあ取らなければいけないのかなっていうふうにはまあ、思いますね。はい、取得の場合には取得企業の持ち分は継続していますと。しかし非結合企業の非取得企業の持ち分は継続が断たれたということですよね。まあ、ここのところはね、なんとかまあ正解してほしかったかなというふうに思っています。はい、あとは括弧2番ですけれども、まあ、これはね、取得と判断される場合の企業結合について空欄、まあ丸い、まあ、パーチツ法ですけれども、これが整合的だと考えられる、まあ、その理由ですから、まあ、ここはね、基本論点ですよね。はい、ですからここのところはできてほしいというところです。はい、まあ、本当一言で言ったらね、一般的な現行の、まあ、会計処理と整合するというところですからね。はい、まあ、前段のところっていうところで言うと、まあ、これはまあ上級の時に言いましたけど、例えば交付する現金株式等の投資額、投資額っていうのは当然まあ時価相当になってきますんで、まあ、株式等の時価ですよね。はい、まあ、あの時価を取得価格、まあ、この取得価格っていうところもまあ取得原価でいいですよということを言ったと思います。まあ、パーチス法の定義のところでは、取得原価って言葉を使ってたりしますんで、まあ、そことの整合性を考えていくと、まあ、ここのところね、パーチス法の採用理由っていうところになってくると、なぜかね、取得価格って言葉を使っていくんですよね。ですから、上級から来られた方なんかで、ちょっとね、何のことを言ってるんだっていうふうに思われる方もいると思うんで、ちょっとですね、直前テキスト、もし今あればですね、直前テキストを横に出していただくとですね、それが分かります。はい、直前テキストのですね、75ページちょっと開いてみてください。はい、直前テキストの75ページを開いていただきますと、そこにまあ、ね、企業結合基準があると思うんですけども、はい、でそこのですね、丸2番ですね、丸2番のところの、あ、ちょっとすみません、丸3番にパーチス法の定義ってあります。そこにですね、非結合企業から受け入れる資産負債の取得原価を対価として交付する現金株式等の時価とする方法と書いていますけれども、ね、で下の、ね、パーチス法の採用理由を見てもらうと、交付する現金株式等の投資額をって言ってます。まあ、投資額っていうのは時価ですよね、を取得価格として、まあ、取得原価でも意味は相違ないですね。はい、取得価格と取得原価に意味に違いがあるのは何でしたっけ。これは金融基準ですね。はい、金融基準のところは取得原価と取得価格っていうところの使い分けが大事でしたね。ですけれども、それ以外のところで取得原価取得価格っていうのはもう意味としては本当同じで使っていきます。正直これも言葉の使い方はもう好みの世界です。ですから、取得原価取得価格っていう言葉の使い分けっていうのは金融基準ではね、してましたねって話がありましたが、それ以外のところでのまあところっていうのは別に意味に違いがあるってわけじゃないんで、ここはちょっと基準の中での、まあ、守備一貫性がないところなんでね、ここのところは、まあ、取得原価っていう言葉に置き換えてもらっても構わないというところになります。はい、まあ、いずれにしても、まあ、できてほしいというところですね。はい、であとは3番です。3番はできないですよね。これ3番できた方はもうスーパーマンですね。よっぽどこのなんか工数を、じっくり、まあ、工数というかこれそもそも適用指針ですからね、なかなかできないと思います。ですからここのところはね、まあ、本試験に仮に出たとしてもなかなかこれは得点できないかなと。もしこれね、1回タックでこれやってますけれども、同じ問題がもし出たとしてもですね、なかなかこれ満点回答するのはもう結構至難の業かなというふうに思いますんで、一応後でまあね、試験対策でありますから、最低限本当に保険ですよ、これは保険論点ですけども、最低限ちょっとここだけ抑えれば部分点取れますよっていうところは言いますから、まあ、そこだけでもね、もしプラスアルファ狙える方はですね、余力ある方はですね、そこのところだけでもいいんで抑えてみてほしいかなと思います。これもう4行全部覚えるのはきついと思いますからね。はい、お前できるに越したことないんですけどね。はい、ではですね、こちら見ていきますが、企業結合に関する会計基準30項に該当するものとして、人員配置転換や再教育費用等が挙げられますと。これ一応やったの覚えてますかね。はい、30項の話、取得後に発生することが予想される特定の事象に関して特定に対応した費用損失、覚えてますかね。識別可能資産とか識別可能負債って話があって、でまあ、識別可能資産の方は譲渡可能な無形資産なんかの話がありましたよね。データベースとかですね。で負債の方です。識別可能負債のところもオンバランスされてないような負債のところとして、まあ、この特定の費用等って話があるんですよねって話をしたと思います。まあ、それはちょっとお忘れになっている方はですね、レジュメのところに書いているかと思いますので、レジュメの方を見ていただく、あと板書の、ね、講義録のところに一応書いていると思いますので、こういうね 話があったなというところを思い出してみてほしいんですけれども、でこういうまあ話がありますよと、でこれらについて負債計上が行われる理由をまあ説明してくださいねと、ね、あのオンバランスされてない、まあ、いわゆる特あの識別可能資産とか負債、ね、まあ、資産で言えばデータベース、無形資産、譲渡可能な無形資産とかありましたよね。でああいうものも当然取得の対価に反映されているはずだから、その、ね、オンバランスされてないような資産とか負債も認識した上で、それをもう超過して投資したんだったらば、その超過した、ね、部分がのれんですよっていう話をしたと思います。で仕分けで書くならば当然、ね、その考えに立つならば、識別可能資産負債っていうのはオンバランスされてないものであっても、当然無形資産とか、あとは特定勘定って形で、これちゃんと資産とか負債に仕分けとしてはですよ、ちゃんと切った上でのれんの把握をしていかなくちゃいけないんですね。で仕分けちょっと書きました。つまりこういう感じです。今回はまあ負債の方だけなん でこれ今回ですね、将来発生するであろう、今回はまあ人員配置転換とか、ね、再教育費用って話、ね、ありますけれども、これが当然企業結合することによって将来も発生するだろうって考えられるわけじゃないですか。でそういうものっていうのは、その偶発事象とかねっていうのは、当然相手の BS とかの帳簿上には載ってないわけですよ。でもそういうことが将来見込まれるなってことを当然見込んで対価を払うわけですよね。じゃあこれを払いますよと。ですからその取得の対価にそういう将来の発生するような費用損失っていうところは当然反映されているのが普通なわけですよ、ね、でそれをじゃあ仕分けに起こしていくとこうなりますと、将来の発生するであろう費用とか損失部分っていうのは、これ特定勘定っていう形で計上の方をしていくんですね。はい。でこれですね、厳密にちょっとこれ略してるんですけども、厳密に言うならばこうですね、ちょっとこの辺に書きましょうか。企業結合にかかる、特定勘定これがですね、正式な、まあ、名称になっていきます。企業結合にかかる特定勘定というふうに言って、それをまあちゃんとこう、ね、仕分け上のれんを把握するプロセスの中でちゃんと認識しなければいけませんよって話なんですね。で、この今回ね、この特定勘定である負債、これのなんで計上が行われるんですか、投資原価の回収計算の観点から説明してくださいねって話をしてるんですけども、本当にもうざっくりと言うならばこうです。答えは特定勘定を計上した方が、その企業の、まあ、投資原価の回収計算が適正に行うことができるためなんです。これが、まあ、本当にですよ、端的に言えば、まあ、これだけだと端的すぎてね、ちょっと点数はなかなか来ないかもしれませんけれども、本当端的に言えばそういうことです。特定勘定という負債、これを計上することで、ね、投資原価の回収計算が、まあ、適正に、ね、行うことができるんですよということになるんですね。はい。で、一応、まあ、模範回答はこうなっています。企業結合の、まあ、条件交渉の過程で、非取得企業に関連して発生する可能性のある将来の費用損失が取得の対価に反映されている場合には、これ反映されてるって話ありましたよね。これ今回だと150を相手に支払ってるんですけれども、当然これを払うときに相手のこの、まあ、特定勘定で今回計上してますけれども、将来予想されるような費用損失が、まあ、あるならば、当然そういうところを見込んだ上で、じゃあこれを払いますよっていうふうに払うはずなんですね。で反映されてる場合には、非取得企業、まあ、つまりなくなっちゃう方の企業ですね、非取得企業が企業結合前に当該費用損失を負担したと考えられますねって言ってるわけです。まずここまでいいですかね。まずここまで、まずここまでが一つの文章です。非取得企業に関連して発生する可能性のある将来の費用または損失が取得の対価に反映されている場合には、非取得企業が企業結合日前に当該費用または損失を負担したと考えられますということを言ってますね。はい。一応これ順番を追って、これ、まあ、丸1番、丸2番、丸3番って形でちょっと分解してね、答えをこう書いてますけれども、まず丸1番としてはこういうことです。この150ですね。将来の費用等が取得の対価に反映されているならば、ね、これね、反映されているならばってことです。いるならば。まあ、つまりこれは言い換えればこうですね。非取得企業が費用負担したと考えられますよね。 ていうことですね。そうですよね。だってこの、ね、相手会社非取得企業っていうのは将来ね、これを、まあ、より吸収することによって将来人員配置とか配置の転換のための費用とか、あとは再教育のための費用が当然かかると。なので当社としては本当はねもうちょっと払いたかったけれども、そういうまあ将来の費用とか損失があるってことをまあ考えたら、じゃあちょっと150ぐらいにしときますねっていう形でちょっと減らしてね、その分減額して150を渡しますねっていう風にしてるわけじゃないですか。ってことはそれは言い換えれば、非取得企業目線で言うならば当然こっち側がね、こっちの企業側が費用負担をしたっていう実態としてはね、そういう状態ですよねってことを言ってるわけです。はい。でそういう風にまあこういうね反映されているならば、丸2番、ちゃんと負債、特定勘定たる負債、これを計上することでもしこれがこうやって反映されているならば、特定勘定をしっかりとちゃんと計上することで、まあ、投資原価の回収計算ができますよって言ってましたね。どういうことか、こういうことです。はい。この後、これが企業結合以降のお話ですね。はい。じゃあ、これ以降どうなるかっていうと、当然、この段階で、取得の段階で、将来費用、再教育費用とか、ね、人員配置のための諸費用がかかるなってこう見込んでるわけですよね。じゃあ実際に企業結合しました。で、実際に人員配置とかして再教育しましたってなったら、当然、そのタイミングで費用が発生しますよね。だから発生しました。その発生の仕分けです。これ企業結合後の費用。として、じゃあ実際に20という費用が事実として、じゃあもう本当かかりました。費用が20。で、現金20が出ていきましたっていう場面ですね。ただ、この時に、もうこの取得の、ま、いつまで一番のこの仕分けの段階で、しっかりと、この特定勘定、特定勘定をちゃんと認識、計上していれば、はい、この2番の仕分けのタイミングで、実はこの特定勘定っていうのは取り崩します。なので、実際に費用、この、ここで見込んでいた費用が、ちゃんと認識されたタイミングで、ここで計上した負債っていうのは取り崩すんですね。会計処理として。なので、要は、ここで費用負担、してるんですが、この分が取り崩しますんで、これ取り崩し益って形で収益が立ちます。はい。ってことは、ここ見ていくと、20のまあ費用とプラスの収益で打ち消されますんで、結果的に費用負担してないっていう状態になるが作れるんですね。つまり、今回このね、特定勘定相当っていうのは、非結合企業側が負担したっていう事実なわけですから、であれば、当然、取得企業側が負担するっていう実態を残してはいけないわけですよ。そのためにもちゃんと負債計上しとけば、事実として費用負担したタイミングでこれが取り崩されて、費用と打ち消されるだけのこの利益、まあ、収益ですね、これが出てきますんで、まあ、つまりトータルの損益としてはプラマイゼロということで、つまりこれっていうのは企業結合日以後、ね、の取得企業の業績に影響がこれ出てませんねってことです。だって費用負担したと思いきや、これの取り崩し益が当然計上されますんで、打ち消し合いますんで、プラマイゼロです。損益に影響が出ませんねってことなんです。投資原価の回収計算っていうのは、まあ広く言えば適正な期間損益計算の話です。適正な、まあ、投資のね回収余剰としての利益計算ができますかっていうのが投資原価の回収計算ですからね。ですから、まあ、広く言えば適正な期間損益計算、つまり業績利益のまあ算定につながる、結びつく話ですけれども、ね、こういうふうな会計処理が負債を計上していけばできるんでいいでしょうと。で、これ、一応比較する意味でこっちね、はい、仮に特定勘定を計上しなかったらっていう、まあ、仮定のお話なんですけれども、シチュエーション同じです。ね、今回150払っています。まあ、取得の対価に、ね、将来の費用等が含まれています。ただし、今回はこの点線のところですね。特定勘定は計上しなかったっていうケースです。その場合っていうのは、2番のね、タイミング、つまり事実として企業結合日以降ですね。事実として、じゃあ費用負担があったわけですね。特定勘定、これまあ計上はしてませんけども、将来のね、これ当然取得の対価に反映されてますから。ですから、将来にそういうね、人員配置とか、再教育費用とかかかることは分かってるんです。でも、負債は計上しなかったんです。はい。そうなってくると、はい。2番のタイミングで事実として企業結合日以降に費用負担、取得企業、これ仕分け切ったわけですね。20かかったから。でも、この時に何も計上してないんで、さっきみたいに取り崩しができないわけですよ。つまり、単純にこれは取得企業が企業結合日以降に20という費用負担をしちゃってるんです。 つまりさっきの仕分けとこっちの仕分け、どっちがいいでしょうねという話なんですね。そもそもこのタイミングで非取得企業側が費用負担したっていう実態なわけじゃないですか。にもかかわらずこういうふうな会計処理になるっていうのは、これどうなの、投資原価の回収計算としてこれあんま良くないんじゃないのっていうことを言ってるんですね。はい、将来の費用等が取得の対価で反映されているのに、特定勘定つまり負債が計上されないと、はい、企業結合日以降の取得企業の業績に影響が出てしまいますよということですね。はい、まあ、この費用負担相当ですね、まあ、影響費用負担をすることになっちゃいますよという、そういうことですね。だからこれどっちがいいのっていう、こっちのね赤で書いた方のまあ話と、こっちの黄色で書いた話と、どっちがいいんですかっていう、まあそういう議論の、あの議論の話なんですよ。ですから、あ、これは当然ねこっちの方がいいよねっていうのが、まあ落としどころになるわけですね。はい、でここのまあ3番、まあ、なかなかね難しい論点ではあるんですけれども、もし余力がある、まずですね、まあそうだな、ちょっと短縮するならばですね、まず一番抜かしていけないのは2行目の後半からです。これらの費用等を、ね、ここはもう費用等にまとめちゃっていいです。費用損失はね、これらの費用等を企業結合日以降の取得企業の業績に反映させない方が、取得企業の投資原価の回収計算を適正に行えることができますというところですね。2行目の後半のそこのところを書ければいいと思います。ただしその時に注意があるんですが、これらの費用っていう、そのこれらっていうところが、2行目の後半からもし書くんだったらば、これらが何なのってなっちゃいますから、このこれらの費用っていうところね、これらの費用っていうところはこう読み替えてください。ちょっと書きましょう。取得後に発生することが、予測される、費用と はい、こういうふうに読み替えましょう。これらの費用等ってところね、これらの費用等っていうところ、2行目の後半のこれらの費用等をっていうところを、取得後に発生することが予測される費用等っていうふうに、まあそこだけはね、ちょっと読み替えてほしいかなと思います。そうすると取得後に発生することが予測される費用等を、企業結合日以降の取得企業の業績に反映させない方が、取得企業の投資原価の回収計算を適正に、まあ、適切にね、まあ、適切はどっちもいいです、行うことができると考えられるためですよというところが書ければですね、本当に十分ですし、まあ、これは相当難しい問題なんで、まあ、東連に出てるとはいえですね、同じような問題が出たからといって、なかなかあの満点回答することは困難ですし、まあ、下手したらできなくても、まあ他のところがちゃんとできていればね、ギリギリちゃんとまああの合格するためのボーダーラインは取れる可能性はありますよね。それぐらい難しいところかなと思いますんで、まあちょっとまあやはり試験員対策っていうところでね、私もちょっとこれは一回こう東連で出してしまっているところもありますんで、もし皆さんの負担をね、まあ、極力ちょっと抑えながら、でも合格のための、まあ、最低点はね、取れるという状態に持っていくためにはですね、こういうところ、ちょっとまあ1行目から2行目にかけてのところをですね、少し短縮して、取得後に発生することが予測される費用等をって形で、ね、等を、まあ、取得企業の業績に反映させない方が、取得企業の、まあ、投資原価の回収計算、まあ、すなわちはまあ広く言えば損益計算ですね、これが適正に行うことができるんですよというところをまあ回答していただければ十分かなと、まあ、十分なそのボーダーラインといいますか、この問題としてのボーダーラインはね、しっかりと取れるというところになりますね。はい、ではこちらの3番につきましては以上と、まあ、これがまあ一番ね今回のまあ理論すべてにおいて難しかったかなというふうに思っています。はい、まあ他のところ4番ですね、4番なんかはもう絶対にできなければいけないです。とにかくのれんは大事ですから、企業結合におけるのれんのところ論点ね、これも大事だし、まあのれんに関して言うと、やはりその自己創設のれん、 概念フレームワークなんかでもありましたよね。概念フレームワークとして、まあ自己創設能力そのものが、まあ、資産の定義そのものは、まあ、充足するっていうふうに考えられてるんですけれども、ただまあやはりこれは構成要素としてね、じゃあ実際に財務諸表に載っけていいんですかっていうと、それは財務報告の目的の観点からダメですねって話なんかがありました。であの辺なんかはね、もうしっかりともう概念フレームワーク本当ここのところ立て続けに出てますし、で自己創設ドレンのあの話っていうのはまだねこう全然聞かれ、まさにそののれのところを本当に研究なされてるですね、先生なんでね、あの試験員の方がですから、そういうところはまあ出る可能性全然ありますんで、しっかりとそこはもう押さえておいてほしいかなと思います。はい。であとは5番ですが、まあ、5番ですね。5番はまあだから基本論点なんですよね、一応はほぼなんですけれども、なかなかまあね、得点がこれはこれもですけど基本論点ですけども、このまんまもし本試験出たとしても、これを満点満点って形で取れる方は本当に意外と少ないと思います。合格者の中でもやはりちょっとミスしちゃったとかね、言葉足らずだったっていうことがあるぐらい、ちょっとまあマイナー論点ですし、こう毎年採点してる中で事業分離っていうのはやはりこう後回しにしちゃう方も当然多いですしね、まあ、企業結合に比べたら当然重要性も落ちますしね。ですからその意味でこう、まあ、後回しにしちゃってるっていうのは分かるんですけれども、ですからそれだけですね、本当出た時にこれがバシッとかければですね、本当にアドバンテージこれだけでプラス取れますよね。はい。まあ、ぜひ基本論点っちゃ基本論点ですから、まあ、できれば皆さんとしてはね、もう上級生ということで、できてほしいなと。こういうところは本当、まあ、純粋な速修コースとかの方だと本当にね、これからじゃあ覚えましょうみたいな感じだと思いますんで、なかなか書ける方はより少なくなっちゃうと思いますから、ぜひ皆さんは基本論点としては、ね、書けるようにした方がまあいいかなっていうところですね。はい。で、まあ、今回ね、以下の括弧1、2について投資が継続しているか清算されたかをまず答えた上で、で、まあ、行うべき会計処理、まあ、これ今回分離元企業の話ですから、それを答えなさいという話になりますんで、まあ、投資の清算継続っていうところはね、そんな難しくないと思いますので、まずそれを書いて、それ書かなかったら当然減点ですからね、それをちゃんと書いた上で、で、あとは、まあ、中身、これはもうベタ書きですね。特に分離元企業の投資が清算された場合の論述っていうのはなかなか難しいですね。ですから、ここのところは、まあ、レジュメをお配りして、その、まあ、言葉の意味ですね、っていうところを説明したかと思いますんで、まあ、もう一回レジュメなり、まあ、講義をそこだけ見返すでもいいんですけれども、ちゃんと分離元企業の会計処理のこの言ってる話ですよね、この移転損益として認識するとともに、改めて当該受け取り対価の時価にて投資をした、この改めて受け取り対価の時価にて投資をしたってところが分かりませんっていう質問が本当に多いんです。ですから、まあ、そこのところね、複合仕分けで考えていけば、まあ、分かりますよねというところなんで、そこはちゃんと、まあ、見返しの方ですね、もしちょっと忘れてる方はですね、していただければと思います。はい。ということで、第1問ですけれども、これは、まあ、なかなか得点伸びにくいと思います。まあ、16、7点ぐらい、かなと。1番のところも3点ぐらいは失点する可能性全然ありますし、まあ、3番ですよね。3番は、まあまあ、まず初見ではゼロ取れないと思ってます。で、あとは 5番ですね。5番も、言うてもっていうところですね。なかなか、満点回答は難しい。3点、3点入る方は意外と少ないんじゃないかなっていうところでね。まあ、トータルしていくと10点。だから10点後半取れてると、もうかなり優秀な点数だと思っていただければ、多分ね、いいかなと思いますね。はい。では、次行きましょう。第2問。で、第2問の方が、点数的には伸びるのかなって気はするんですけど、まあ、連結もですね、やはり基本論点出しても、バシッて書ける方意外と少ないです、はい、連結もやはりこう苦手の意識を持たれている方は多いちゃ多いですね、はい、でまずはキャッシュフロー計算書における資金の範囲ってことで、これもよく出ますよっていうところですよね、キャッシュフロー計算書出るときはですね、この資金の範囲やたら聞きますから、まあ、ここはしっかりと、まあ、書けてほしいかなと、カッコのところもこれは含めてね、書けるようにしておいてほしいかなと思います。はい。あとは2番、まあ、これはできてほしいですね。該当しないもの一つ、まあ、売買目的有価証券ですね、まあ、リスクの高いものは入りませんから、株式なんかは入りませんと。あとは3番です。3番はですね、 あいうえおの全部がわからないにしても不適切なものを1個ですから、これは分かってほしいんですよね。つまりまあズバリこれでしょっていうところが分かると思うんですよね。まあそれあですよね。営業活動のキャッシュフローは主要な取引ごとに収入総額支出総額を表示する方法のみが認められてますよ。これも明らかに違いますんで、ここはね、まあ明らかにあでしょと。仮にですね、じゃあちょっとうが分かりませんとかってことがあったとしても、あが明らかに罰なんで、まあ、ここはなんとかあは正解してほしかったかなというところはあります。はい、まあ、まあここで難しいかなっていう、まあ、うがちょっとあれですかね、まあ、うに関しては法人税等の表示区分ですね。はい、法人税 の支払いですから、これってね、営業活動なのって感じはしますけど、まあ、ただ営業活動っていうのはいわゆる財務活動とか投資活動に入らないような雑多なものも入りますからね、営業活動のところには。ですから、法人税の支払いなんかもそこでこう面倒を見てもらうわけです。で、理論的にはですね、法人税の支払いについても活動区分ごとに課税所得を分解して分割して、で法人税の支払いも、まあ、営業財務投資とかねって形でこう分けるっていう考え方はあるんですよ、理論上は。ただしそんなことをしてる、ね、余裕なんか全然ないですし、まあ、単純に面倒くさそうですよね、そんなことしたら。ですから、まあ、法人税の支払いに関しては営業活動のキャッシュフローのところで面倒を見てもらいましょうねっていうことになってます。はい、あとは、まあ、例えばですかね、受取利息、受取配当金、支払利息の表示区分もこれは営業活動のところに表示することもできます。はい、できます。まあ、これはですね、ちょっとまあ少しこれはまあ簿記的な知識が必要かもしれませんけど、まあ、受取利息配当金、受取利息とか、まあ、配当金ですね、受取配当金、まあ、こういうものはですね、投資活動に区分するっていうこともできます、ね。で今回で言うと、例えば支払利息なんかは逆に財務活動に持っていくっていうね、投資と財務の方にこの利息配当関係を区分するっていう考え方もあるし、これはまあいろいろ考え方があってですね、実は営業キャッシュのところにまあ区分しちゃうっていうね、そういう方法なんかも一応存在はします。はい、ということで、まあここはまあいずれにしてもあのねところはまあズバリ正解できてほしかったかなと思います。はい、ではですね、問いの2番に行きたいと思いますけれども、問いの2番のまず空所補充問題ですが、5箇所ありますが、4箇所は入れてほしいですよね。これ、まあ、前回、まあ、基準なんかもね、講義のところで、大事な項数なんかは、追加で、お配り、資本連結のところをしたと思うんですけれども、そこのところがちゃんとできてれば、あとは、ね、今回だと日持ちですよね、との取引というところなんかもですね、非支配株主との取引なんかも出てましたね、追加しておくと。でそこのところなんかも資本剰余金とするというところが、まあ、一番大事なんですよというところを言ったと思うんですけど、丸5番ですね、丸5番出るとしたら、ここは28項というのはこの丸5番のところは絶対と言っていいほど多分、ね、空所補充になりやすいと思います。ですから28項がもし出たらね、この丸5番問われる可能性高いと思いますから、資本剰余金にするっていうところはね、しっかりと押さえておいていただければと思います。ここはもう経済的単一対説によってきているところで、ね、非支配株主との取引っていうのはもう内部取引なんだっていうふうに、まあ、考えてはいきますんで、ね、まあ、その割には表示はね、 BS の表示は株主資本の外ですけどね、まあ、そんな話をしたと思いますけども、ね、まあ、だから今は本当表示とか処理とかっていうところが、まあ、経済的単一歳説と親会社説がこうバラバラですねっていうね、一貫性が全くない状態というところではあります。はい、で2番です。2番は、まあ、これはできてほしい、まあ、支配力基準ですよね。支配力基準ということで持ち株基準ではありません。で、まあ、理由も、まあ、ここもなんとかかけてほしいかなというところですね。 50% 以下、まあ、であっても支配しているケースもありますよと。で今回連結外しについて触れる必要はありませんよというところですけれども、まあ、つまり従来の持ち株基準、っていうところについてはその連結外しの悪用がされちゃうって話、これも多分上級の時にちょろっとしたような気がしますけれども、連結外しの話なんかもあります。ただ基準上ですね、連結外しって話そのものは書いてないんですね。あくまでも今回の模範解答に書いているもの、この従来の持ち株基準におけるこの問題点という形で、50% 以下の場合であってもっていうところの下りですね、これが基準の抜粋なんで、まあ、ここがやはりベストな回答ということでね、連結外しについては今回は触れなくてもいいですよと、まあ、もし書いてこうやって 書いてなくてもまず書くべきは基準の内容を優先してほしいですから、今回の模範解答をしっかり覚えて書くようにしていただければと思います。はい、持ち株基準っていうのは単純にそのパーセンテージだけで支配の有無っていうことを考えてましたよね。ただそうするとそのパーセンテージだけで考えていきますんで実態を見ていかないんで、ですから業績の悪い子会社なんかがあってですね、連結に入れたくないという時に一時的に株の保有割合を減らして、例えば、ね、49% にしちゃえとかですね、 50% にしちゃえとかっていう形で 50% 超にならないような形でコントロールしちゃうわけです。そうするとですね、もうパーセンテージだけで判断しちゃいますんで、例えば 49% だったらば、あ、これはじゃあもう子会社じゃないねって形で連結の対象じゃありませんねって形で、その業績の悪いね子会社なんかをこう連結外しっていう形で連結に入れないっていうねことが恣意的にできちゃうっていうことがあったんですね。でそういうことをまあ避けるためにちゃんと実態で考えていきましょう。だから今っていうのは当然 49% だとしても一定の要件実質的に支配していると考えられるような事実があれば、それは当然子会社だねっていう判断になりますよね。はい、ですからそれがまあ支配力基準って話ですね。はい、あとは3番ですが、3番、まあこれはベタ書きといえばベタ書きですよね。親会社経済的というところでベタ書き、まあ3点3点できてほしいですよね。はい、あとは過去2番のところに行きますと、4番非支配株主の今回、について、まあ表示方法ですね。親会社説だったらば株主本以外ですね。ね、経済的だったらば株主本の内部に含めますねという形で回答していただければよいと、まあ、これもまあ一点一点取ってほしいかなという問題になっています。はい、そうしますと第2問ですけれども、第2問は意外とまあ高得点になりそうですけど、まあ連結だからっていうね、ちょっとまあ苦手意識のある方が多いねっていうところでのまあマイナス要素っていうところをまあ加味しても多分20近くはいくかなっていう気はします。ボーダーラインが結構厳しいかもしれませんけど、1番の資金の範囲、まあ、100歩譲ってちょっとミスしちゃったとか、あとは問いの2番の空所補充問題で1箇所ぐらいミスしちゃった、あとは持ち株基準の問題点とか親会社説とか経済的単一再説でちょっとだけまあ言葉足らずで失点しちゃったっていうところぐらいは許容できると思うんですけど、それ以外の今回記号選択問題とか含めてですね、名称とかも含めてまあできていいのかなっていうところありますから、そうするとね、どう考えてもまあ20点ぐらいかいかないにしても本当10点後半は必ずいっちゃうかなっていうね問題になると思います。はい、ぜひね復習としてはこの第2問はここやらなくていいですよっていうところとか、ここはもう部分的に答えれば十分ですよっていうところはまあ基本的にはないですからね、鼻からこう部分点でいいやっていう形であまり覚えてほしくはないところではありますね。はい、本当最後の最後ですよ、本当に私の基本論点、特に A ランクとかでね、それでもちょっと覚えれないところで、じゃあ最終手段としてじゃあもうキーワード結論のところのマーカーのところだけじゃあね、覚えようとかですね、そういうのはいいかもしれませんけど、基本的には基本論点ってところで、かつね、まあ上級期にお話ししているまあランクの高いところなんかはまあしっかりと抑えてほしいかなっていうのがまあ本音です。はい、ではですね第3問に行きたいと思います。第3問も意外と点数伸びにくいような気がしてるんですが、どうでしょう。まあこれちょっと収録の段階でまあ採点全くしてませんから、私のこれ本当予想になりますからね、実際の答練ちゃんとね受けていただいて、で平均点がちょっと遅ればせながら出ると思いますんで、まあその辺でちゃんとね、付け合わせをしてですね、でまあ実際のその平均点ってところは見てほしいんですけれども、はい、でそうですね、今回見てほしいものとしては、まあ、補助問題を、ね、解いたんで今回は講義でですから、まあ、そこをちゃんと解いている方であれば結構類似しているところもね、補助問題っていうのは答練過去の、まあ、答練なんで、その6回目まではね答練ですから、ちょっと類似しているところも多少ありますけど、まあ、現行勘定調整、まあ、これも一般的にはちょっと難しい部類には入ってくるのかもしれませんけれども、まあ、皆さんとしてはしっかりね、高オツ、今回でいうとまあちゃんとこう、オツ銀行のところの、銀行勘定をちゃんと推定してですね、修正前帳簿残高なんかをちゃんと導いていくというところですね。はい、であとは為替予約独立処理ですね、 指示ありませんから、はい、指示がなければ原則でしたね、まあ、回答用紙からも分かるということです。はい、あとは、括弧2番、2の括弧2番の破産構成になる、まあ、この債権の切り捨てよくありますけど、これですね、実は多分上級受けてた方は上級コースで、全く同じじゃないと思いますけど、同じような問題があったと思うんですよ。これ何かっていうと、これ括弧2番の 1,2,3,4,5 行目のところに1回目の返済額を売掛金から減額したのみって書いてますね。これあんまりないんですけど、まあ、ここのところをちゃんと読まないと多分売掛金が間違っちゃうと思いますから、これ誤処理ですからね。売掛金を減額してるっていうのは間違い、普通は仮受金処理してますねっていうのがここでの、まあ、よくあるパターンです。はい、この問題、こういうパターンはね、この債権の切り捨てはよく出ますからね、何回も出してますけど、1回目の返済額については仮預金で処理してるのみですよっていうのが多いんですけど、今回は なぜか分かんないけど、売掛金を減らしてますよっていう問題なんで、ですから売掛金を戻さないといけませんからね。ですからそこのところが難しい、じゃあ難しいところになります。回答への道はですね、もうその売掛金 100ですよね、100のところをもう相殺した2800で貸し方って切ってますけど、一応私の、まあ、これも解いたものはまたアップロードしますけども、私もですね、括弧2番のこの問題文の左側ぐらいにちょろっと仕分け、ちょっと省略バージョンですけど載っけてますんで、それ見てもらうと、私は貸し方は売掛金、私もメモで×かけっていうね、このこういうふうに書いてると思いますけれども、貸し方ね、2900一旦これ消して、で借り方の方に売掛金の100っていうのをもう一回計上して打ち消してます。まあ、だから総額で仕分けしてるんですけども、まあどっちでもいいです、別に。私は必ず債権の切り捨て系の問題があったら仕分けは書きます。書いてあるんですけど、まあ模範解答みたいにもう一発で2800貸し方って切っても同じですからね。はい。っていうところがちょっとまあ特徴的っていうことで、一応まあその、ただですね、これはこういうパターン、ここでこの債権の切り捨てでこの売掛金の減額してるっていう問題は確かにそんな本試験で出てるわけじゃないんですけど、ただ一つ言えるのは、このよく1回目のこの返済分は仮受金処理してますよとか、あと例えば支払う方でも1回目の返済は仮払い金処理してますよとかってよくあるじゃないですか。例えばリースとかで、リースで1回目の返済、リース料については仮払い金で処理してるのみですよみたいな問題ってよくありますよね。そういうところは何で処理してるのかっていうのは見た方がいいですよ。仮払い金処理してるならば、まあまあそれは別にそれで流し読みでいいと思うんです。より仮払い金をいちいち集計というかね、前 TB からこうマイナスしてとかっていうことをいちいちする必要はないと思いますけど、そこのところが今回みたいに、今回は売掛金から減額してるって書いてるんで、これはスルーできないじゃないですか。ここをスルーしちゃったら売掛金多分間違っちゃうと思うんですね。ですからリースなんかも1回目の支払い分を仮払い金処理してるのか、それとも例えば支払い手数料で処理していますよとかですね、何で処理してるかっていうところなんかはちゃんと読んだ方がいい。あとはあるのが法人税の支払いなんかでもよくあります。法人税の多分中間納付の支払いは、支払いについては残高試算表の法人税等という勘定に計上してますよとか、あとは中間納付については租税効果で処理してますよとか、中間納付についてはもう適正に処理されてますよとか、これそれぞれ皆さんがやるべきことって変わってきますよね。適正に処理されてるならば、そこのところをもう一回計上しちゃったらば課題計上になっちゃいますし、まあ一番多いのはね、残高試算表の法人税等で処理してますよとか、仮払い金処理してますよと、中間納付ねっていうの多いんです。まあ、そういう問題だったら別にあんまり意識しなくてもできちゃうんですけど、なんか変にこうね、租税効果で処理してますよとかだったらば、一旦ね、租税効果から抜いて適正なものだけ租税効果に足し戻してあげるとかですね、していかないと多分租税効果が間違っちゃうとかね、そういうのってあるじゃないですか。今まで散々こうね、答練とか演習とか解いてきて、直前からの方もですね、過去にそういう問題いっぱい解いてきてですね、多分法人税系の問題でもそういうのあったと思うんです。中間納付をどう処理してるかっていうね。でそういうところは本試験でも結構まばらです、いろいろあります。あとはもっと言うと退職給付もそう、もうついでですから言っちゃいますけど、退職給付も期中の一時金の支払いについてよくあるのは、それも仮払い金処理してますよとかっていうのもあるし、でもなんか適正に処理してますよっていうのもあったりしますからね。そうするともう引き当て金の減額は終わってるんだなとかですね、そういうのもありますよね。ですからそういう問題もちゃんと その期中の支払い系を何でやってるのかっていうのは一応読んだ方がいいですよ。仮払金、仮引金で処理してるなってんだったらば、まあ、そうなんだねってぐらいでいいと思うんですけど、今回みたいに売掛金から減額してますよってなったら、ん?って感じでね、あ、これはちょっとなんか修正しないといけないなっていう形でこう反応しないといけないわけですから、そういう意味でちゃんと読んでほしいってことですね。はい、はい、では、このページはいいですね。ではその次いきます。貸引、貸引はですね、今回、この一般債権の貸し倒れ、実績率、これをまあ自分で算定するっていうパターンなんで、まあ、若干難易度は上がってくるんですが、まあ、これ今回まあ問題に与えられている通りですね、ちゃんと指示に従って3期分の計算すれば 0.5 って形で結構まああっさり出てくるとは思います。はい、まあ、たすきがけというかですね、こうたすきで見ていくんですね。今回の資料でいうと前期の債権残高と当期分の、まあ、貸し倒れの実績額って形でこう、まあ、見ていくと、まあ、0.5 ということで出てきます。このパターンで本試験、算定させたことも数少ないですけどあります。はい、本当数少ないです。多分本当1回とか2回とかのレベルなんですけども、自分でね一般債権の実績率を求めなさいって問題もあります。はい、あとは有価証券ですが、有価証券は特にないですかね。まあ減損とかありましたけど外貨で判断しましょうねとか、あとは減損、まあ今回はね 50% での減損でしたね。あとは自己株式もまあまあ、私はこれもまあメモを見てもらうと分かりますけど、こう T 勘定を書いてですね、 T 勘定を書いて集計しています。はい、で今回はもう出金額と入金額を全部仮払い金、仮引き金で処理しちゃってるんで、ですから、まあ、今回付随費用分ですよね。付随費用分の52、34、48、1000円っていうね、これらなんかも適正に処理する。まあ、取得の分は支払い手数料として、これは営業外費用でしたね。で、まあ、処分につきましては株式交付費ということで原則費用処理をするってことですね。はい。で、あとは棚卸資産。棚卸資産は、まあ、完成度換算法ですから、全部やる必要はないですよ。私は今回、一番最後のページのところで集計、仕掛かり品とか製品の集計しているボックスを書いてますけど、私が本当に解く、受験生として解くならば、そこまで集計しません。はい。完成度換算法だったらば、材料費は求めます。求めようと挑戦します。で、それ挑戦して、材料費すら難しいなと思ったらもちろん飛ばしますけど、まあ、今回だったらば材料費ぐらいだったらば多分そんな難しくないと思いますんで、例えば材料の、期末の BS の金額とか、あとは材料費勘定です。材料費の金額ですね、CR の、まあ、その辺っていうのは求めることは可能かなと、仕掛かり品の BS の金額とかは求める必要はないです。はい、完成度換算の方の場合はね、もうそこまで求める時間っていうのは基本的ないですし、もう合否に影響を与えませんから、はい、時間が相当余ってやることなければやってください。はい、であと6番有形固定資産ですけれども、有形固定資産は資産除去債務、今回は税効果ありでしたね。はい、まあ、税効果ありの場合はまあ、上級いた方は上級でねもうやってますし、経験者の方は過去にもうね何度もやってるかと思いますけれども、今回は税効果ありということで、まあ資産側負債側の税効果をねしなければいけませんから、そこがまあ面倒くさいというところになります。はい、あとは今回ですね、結構これも有価証券、有形固定資産がすごく資料が多いですよね。圧倒されそうなんですが、括弧3番大丈夫でしょうか。これ今回ですね、機械装置6600が含まれてますよと、研究開発で使用していて転用もできない、でも機械装置がにしちゃってて、で焼却もしちゃってるんですね。焼却計算して研究開発費借り方、で累計額っていう形でこれまあやっちゃってるわけですよね。ですから当然これまあこの誤処理の修正をしなければいけないですから、これ結構めんどくさい問題ですね。はい、このめんどくさいのが結構続きましたね。今回もこれで言うと、まあ機械装置貸し方で消して、研究開発費を戻した上で、で減類も戻して、で研究開発費の1650も反対仕分けというか、してあげなければいけませんからね。はい、まあ、ちょっとめんどくさい問題。転用できない機械装置ですから、全部研究開発費ですからね。だから機械装置を研究開発費に6600分は全部振り替えなければいけないということです。はい、であとは その次の機械装置、はい、資本的支出を処理しちゃいました、で焼却もしちゃってますというところですから、これもまあ、ね、誤処理の修正をしなければいけないというね、そういう問題でしたね。はい、であとは7番が無形固定資産ですと。でこれまあちょっとこれ問題私見てですね、あまり表現が良くないなとは思ったんですけど、まあまあまあこんな問題も本試験はあるかなっていうところで、まあまあここはいいかなと思ったんですけど、括弧1番ですね、残高資産表に計上されているのれんは当機種に取得したものですよと、焼却期間20年の定額法により焼却しています。まあ、ここの焼却してますって書いてると、じゃあ終わってんのっていうふうに思っちゃう方もいるかもしれないですけども、7の括弧1という単発の問題 でしかもその後に焼却費は販管費として処理する方法によりますよっていうわざわざ指示を出しておいて処理をしないっていうのはまずないですからね。ですからここで言う焼却20年の定額法で焼却してますよっていうのは、当社はこののれんとか無形固定のれんに関してはこういう会計方針で処理してるんですよっていうことを言いたいんだなっていう形でね、まあ、そこはちょっと汲み取ってもらうしかないのかなっていう気はしますね。まあ個人的には20年の定額法により焼却をしており、まあ、焼却をし行いとかね、行い焼却費は販管費で処理をしましょうとかね、まあ、丁寧に書くならばその方がまあ誤解はないかなっていう気はしますけれども、無形固定資産の単発の括弧1っていう問題のところでもう処理が終わってるっていうのはまずないですから、ですから例えば減価償却計算なんかで減価償却の計算は終わってますよとかね、まあ、ちゃんとそれはちゃんともう終わってますよって書いてるのが普通だったりとか、まあ、あとはまあ、ね、こう銀行勘定その例えば金庫内の実差なんかではね、例えば受取配当金領収書が配当金領収書がありましたあるっていう、まあ、その資料があって、それが実はもう処理が終わってますっていう時はありますよ。でもあれっていうのは残高資産表の、まあ、現金預金とかとこう照合していくと、実はもう処理が終わってるねってことが辻褄が合わせられるというか、もう分かったりとかですね、あと、まあ、そういうことが多いですから、まあ、こういういわゆるその無形固定資産とかこういうものにおいて、問題が与えられていて処理が実はされてないんですっていうのはなかなかひどい問題ですから、まあ、こういうね、その、まあ、本試験もちょっとこうグレーな問題って多いですけれども、まあ、こういうところにつきましてはね、まあ、少しこう、まあ、これはまあタックが作ってる問題なんで、まあ、あまりこれはもうちょっといい言葉があったかなっていうふうに、まあ、それは反省しますけどね。ですけれども、まあ、ちょっとこれはなんとか空気を読んでですね、焼却を皆さん的にはしてほしかったかなっていうところありますね。はい、で括弧2番が公共施設負担金というところですね、まあ、これはまあまあね、補助問題と本当同じような形で今回出しておりますね。はい、あとは8番の借入金金利スワップですけれども、金利スワップはちょっとここらもちょっとまあ、なんですかね、まあ、前回も補助問題で解説しましたけれども、今回の問題っていうのは借入金本体の支払い利息についてはもう処理適正に終わってますよと、で金利スワップのところが会計処理が終わってないというか誤処理しちゃってるんですよね。受け取った変動金利については受け取り利息配当金、支払った固定金利は支払い利息として計上してますよっていうところなんで、そこのところをちゃんとどういうこの、ね、会社は処理をしちゃったのかっていうところをちゃんと判断しないと適正な、ね、修正仕分けができないっていう問題なんで、ちょっとまあ難易度が高い問題かなと思います。今回回答への道にも当社がしちゃった仕分けと、やるべき仕分けっていうのはもう前回の補助問題の解説と同じですからね、その勝ち負けっていうところについて利息支払い利息に加減算するだけなんで、それが本来やるべき仕分けですから、まあ丁寧にやるならばもうこれはもう受け取り利息の配当金の4500、あと支払い利息のこれ5000ですか、これを一旦もう修正仕分けかけ逆仕分けかけてですね、一旦なくして、で、正しい仕分けをまあ切り直すっていう形でやっていただければ、まあ、会計処理はできるかなと思います。はい、あとは買い入れ償還ね、買い入れ償却とも言いますが、それがありましたね。はい、あとは退職給付、退職給付今回は未認識差異が与えられてまして、まあ難易度的にはそこまで高くはないとは思います。まあ数理差異も発生年度の翌年度から処理するパターンですし、時間があれば絶対に合わせなければいけない問題かなっていうねレベル感ではありますね。はい、あとは配当です。配当については21年の6月27日開催の株主総会、6月に開催した株主総会の基準日っていうのは通常 その21年の3月31日です。書いてませんけどそう読むしかないですよね。これも本試験もそうで、本試験って6月に開催された株主総会ですよっていうふうに問題出されたときに基準日ってあんまり書いてないんですよ。ただまあ普通はもう3月になってきますんで、まあ、この辺もこう、まあ、だからまあ空気読みっちゃ空気読みなんですけど、まあ、3月っていう形で読むしかないっていうね、形ではあります。でまあそうすると今回、まあ、自己株式が一応まあ当初これ90株持ってましたんで、まあ、そこのところの90株をちゃんとね考慮しなければいけませんよということになります。はい、あとは諸税金ですね。はい、まあ、ここはまあ大丈夫ですかね。はい、今回で言うと消費税の中間納付については適正に処理されているって書いてますからね、そこのところはちゃんと読まなければいけませんよね。はい、他はまあね、いつも通りって感じです。はい、ということで以上、まあ、解説全体としては以上となりますけれども、まあ、ランクですけれどもね、ランクはそうですね、 BS からいきましょう。 BS からいきますと、まず仕掛かり品借り方×まあ、貸し倒れ引当金がちょっと三角で、減価償却累計額が三角ですね。で、まあ、ちょっと甘めに言うならば現金預金とか貸し方の短期借り入れ金、この辺もまあちょっと推定をするっていう知識はいるんで、まあ、ちょっと三角ぐらいですよね。で退職給付引当金もまあまあまあちょっとこう、まあ、資料としてはまあ少なくはないですから、まあ、やや三角って言ってもいいのかもしれません。あとは丸としたいですね。あとはできてほしいですね。資産除去債務の除去、漢字間違いですね、除却としない、もう一回書いておきます。これあの何回かか上級でも書いたかもしれませんが、ね、除却債務と書く方、かなり多いですから除去です、除去。はい、であとは PL いきます。 PL の受取利息配当金三角、支払い利息三角、社債償還益三角、法人税と調整額×製造原価明細書はですね、ま、甘めに言うなら全部三角でもいいのかなと思いますけど、ただまあ材料費はできては欲しいですよね。で労務費も結局はこれ退職給付と連動しちゃうんで、退職給付を三角としちゃうとここも三角にせざるを得ない。で製造経費はまあ集計がちょっと多いっちゃ多いですから、まあややですね、まあ三角でもいいのかなっていう。でそう考えるとですね、結構こう2点配定のところが三角が今回多くなっちゃうんですね。ってなってくるとちょっとまああの落とし者連鎖的にこう調子が悪いとダラダラってね失点する可能性はあるかなっていう問題だと思うんですよ。そうするともしかしたら30いかないっていうねケースなんかもあるかもしれませんけど、ただまあボーダーラインってなってくるとさすがに30は超えてくるかなというところもあります。でまあ、初見でまずは初学者だったらはまあ6割を超えてればまずはいいのかなという気はします。特に今言ったね、丸のところでちゃんと得点ができてるっていうのがまあ理想ですね。その上で、はい、35とか30後半乗ってる方はですね非常に立派だと思ってください、ね。これも30後半いったらもうかなり上出来の部類に入ってくるかなと思いますんで、まあ、解き直しでね、もし1回目でちょっとなかなか伸びなかったって方はですね、解き直しの中でなんとか30後半は目指して38点とかね、39点とかですね、まあ、よく言えば、まあ、いつも言ってる8割っていうところになっちゃいますけども、まあ、なんとかこの問題は少しね、難しいところがありますんで、スワップとかねありますから、なんとか8割とは言わないでも7割後半、まあそうね、だから30後半ぐらいっていうところはまあ目指してちょっと頑張ってほしいかなというふうに思います。はい、ではですね今回の答練ですね、こちらは以上となりますので終わりますが、一応まあ提出通信の方ですね、提出していただく答練としましては一応最後の答練となりますのでね、ぜひ最後の答練として提出の方をお待ちしております。はい、ではですね今日の解説講義は以上としたいと思います。お疲れ様でした。